アンニョンカズハセヨ、
私はラジオ、またラジ、
じゃあカズハセです。あ、
後藤です。
今回はですね、
何年ぶりですか、
8年ぶりのホラー新刊コミックスを発売された伊藤潤二先生、魔のかけら、
魔のかけら、短編集としては8年ぶり、
こちらについてちょっと語ってみようかなと。じゃあ前回の梅津和夫先生の、
梅津和夫先生に引き続き、まあホラーマンが
二大巨頭ですね
、多分伊藤潤二先生に二大巨頭っていうと恐れ多いですみたいなことを言いそうですけど、梅津先生あっての私ですからみたいな、まあでも僕らの世代としてはやっぱり伊藤潤二先生も大きな存在、
渦巻き
何から、
自分
渦巻きから、僕も渦巻きからかな、やっぱりそれを考えると、なんていうか、その今になってみると伊藤潤二先生はその朝日そのらまで書いてた頃が一番良かったんじゃないかなんていうふうにも思いますけど、でもやっぱり僕らが伊藤潤二先生に出会うきっかけとなったのはやっぱりその小学館に行ってからっていうね、まあ小学館でもこの魔のかけらも、これは結局眠気でまた連載を始められて、それが、あの単行本にまとまったと。これは本当に珍しい、僕はもう
待ちに待った
というか、眠気で連載とか短編の掲載されてるのは知らなかったですけども
、もうそこまで追っかけてない、
そこまで追っかけてなかったけど本屋で見つけた時はもう本当に度肝抜かれました。
じゃあまず内容で、どうしようか、
何編あるんですか、これ。
1,2,3,4,5,6,7,8
8編、
じゃあお気に入りをどうしようか、
じゃあ上げてくって感じ、ベスト3をお互いに言いますか、
そうだね、じゃあ後藤くんから。
僕のベスト3はですね、まあその掲載された時期に差はありますけれども、なんていうか、富を赤いハイネックと、黒い鳥と、七癖鏡、僕はこの3つが非常に好きでした。
では、じゃあそれについて
少し話しますと、まず、まあ、富を赤いハイネックに関しては、まあ、全体としての印象ですけれども、やっぱりちょっと、まあ、その作風変わったというか洗練されたというか、絵の面でいうとかなり、完成してきたなという感じが非常にしまして、まあそのそれを置いといても、やっぱり作風も少しなんというか構造的にちょっと緻密になってきてもいるなという気がしました。でそこへ来て、このやっぱり伊藤潤二先生といえば、まあ富江なわけですけども、富江があっての富江、
富江ってそもそも、
富江というのはそもそも、まあ、あの映画化などもされてますのでご存知の方も多いと思いますけれども、すごい絶世の美女である富江という女の子なんですけれども、その富江と関わった男は必ずその富江を殺したくなると、でバラバラにしたくなるという衝動を感じてしまう女の子がいて、で例えばその富江を4つにバラバラにしたとしたら、その一つ一つがまた復元して4人の富江が現れるという、まあ、そういうなんていうか永遠に増殖し続ける細胞のような、まあがん細胞のような、そういう、まあその一連のシリーズがありまして、その伊藤潤二先生のデビュー作であり、伊藤潤二をホラー漫画家としての地位を固めたと言ってもいいと思います。でその富江のなんていうのカウンターとして富江という、
こいつすごいダメダメなやつだよね、
本当に富江とはもう比べ物にならないほど なんていうか、
もう
なんか なんていうか、もう暇みたいな、まぬけとしか言いようがない。こいつ
なんかさ、常になんか、問題を起こすというか、
まあちょ、まあ、できれば、まあ、その説明するよりかは興味のある方は読んでほしいという感じです。まあちょっと長くなっちゃうんで次いきますけれども、うん、黒い鳥、これは本当にね、僕はこれ一番好きかもしれないですけど、
構成の妙で、
構成が本当に素晴らしくて、黒い鳥黒い鳥大好き。
これはそう、
もし万が一、うん、何かの奇跡が起きて、うん、このポッドキャストを伊藤淳二先生が聞くことがあるようなことがあれば、うんうん、これだけは言いたい、
うん、
黒い鳥最高。
どう最高なの？
なんていうの、やっぱりね、今までなかったような、うん、あの感覚を抱かせていただいたというような、うん、まあ、僕がその勉強不足だっていうのはあると思いますけれども、こういう短編というかね、こういう恐ろしさっていうのを今までどっかにあったかなっていう風な気がしたんですね、うん、なんていうか、まあ、言わない、まあ、非常に恐ろしいものを食べることになってしまうんですけれども、うん、その主人公はそれ何、それが何なのかっていうところが、ね、
遭難した、はい、
青年が、
謎の女性が運んでくる
口の中に含んで、
何かの肉片によって、
命を流れる
んだけど、
まあそれが何なのかっていうところです、うん、まあ、その次は、七癖真神という非常に癖の強い小説家で、うん、まあ他人を寄せ付けない感じのいろいろな小説を書いてる七癖まあ、耳すりする女もあったな、これも好きだな。まあでも七癖まがみは
これはあのキャラクターものでね、
キャラクターものですね、
あの
総一に、
そう総一の系統
で、この
ベストフェイスがね、
今回のベストフェイスがね、まあ七癖まがみに出てくる、
うんうん、
まあちょっと長くなっちゃいますけど、うん、後藤はそれぐらいにしておきます。
じゃあ私カズハセはね、好きなのは緩やかな別れとですね、そうですね、まあ、俺もこの赤いハイネックは好き
なんで、ね、赤いハイネック
と、耳すりする女。
ああ、耳すりする女もいいですよね、
赤いハイネックはすごい、なんかこの富雄は、富雄はこれ
なんていうか、その
もう一点入ってる富雄シリーズは、最初の布団も富雄が出てくるんだけど、
そうなんだ、
富雄はとにかく、なんかちょっと粗相、ちょっと窓かと同棲してるんだけど、すぐそうそうおっしゃって、うん、あのよその女に手を出してはあのとんでもないことに巻き込まれるっていうキャラクターなんだけど、
なんかそのまあ
これ首がやばいことになっちゃう、赤いハイネックは。
そうなんです。それでやばいことになってる首を隠すために、うんうん、
赤いハイネック、
ハイネックを着て
る。ずっとあの富雄はあの
なぜ赤いんですか、
頭を取り替え ずれちゃまずいって、なんでずれちゃまずいんだって、これ実はあの占い師のところに2人で富雄とまどかが相性を見てもらいに行った占い師にちょっと富雄があの惚れちゃって、この女と年頃な関係になりかけたところで首に何かされちゃって、首が本当にやばいことになっちゃう。
なんかさ
この終盤にかけて
さ、うん、あなんか出ましたよ、あメッセージが来た、
終盤にかけてさ、
なんていうかこなんか今さらそんな今さら、うん、今さら言うことじゃないかもしれないですけど、うん、でも、うん、ありえないことって面白いですよね、うん、その
これね
ギャグ漫画もそういうホラー漫画なのか、これは、うん、まあこれがギャグだよね、
だからなんか
ありえない、
そう伊藤淳二先生のたまにやるホラーなんだけど笑っちゃうっていうのがもう この富雄、まあ、ちょっ
と富雄はもう
富雄は
あのホラーなんだけども、もう
こいつはギャグ担当みたいな、
ギャグですね、
まあ総一 とちょっと近い感じ。
まあそのこの朝日ソノラマから出てる伊藤潤二恐怖漫画コレクションなんかをまあ読んで、まあ僕なんかすごいいっぱい好きな作品がありますけど、この中の例えばその中で、うん、あの8本ぐらい入ってる中でこれは面白いなっていうのを大体今1本ぐらいあるとするじゃないですか、
うんうん、
そのなんか密度というかその濃さが、あの今回のこの魔のかけらはかなり密度が濃いと、
うん、そうだね、
そのどれもそのアイディアの、うん、レベルが非常に高いなという感じがして、
うん、こうね緩やかな別れはね、あのすごいハートフルな話で、
うん、和橋さん
これはね
の2作品目
なんだろう、こう嫁いだあのヒロインが嫁いだ家っていうのが、死者を蘇らせる、家系というか、みんなが葬式の日にすっごい念をみんなでかけると死者が蘇るんで、でしばらく、その霊は家に住み着く、そういう変わった家系に嫁いだヒロインが、実は自分の父親が、なぜか死んじゃう夢をばっかり見てて、
はいはい、
すごい自分の父親が死んじゃうってことが怖くてしょうがない子なんだよね、
はいはいは
い、で、なぜかヒロインは嫁いだ先の家でちょっと何お母さんとかにだから冷たい待遇、はい、なんていうの冷遇されてて、ちょっとなんでだろうって思ってたら、これがまたねどんどんね終盤に行くにつれて ね、
そうですね、
この、
ね、
謎が明らかになっていくんだけど、
まあまあこのオチで、うん、まあみんな思うのはあの例の、
これはまあ、オチになっちゃう
と、そのままなんですけど、うん、ある映画のオチと、うん、まあ、似てるっちゃ似てますけど、うん、
でもね、
まあ、なんかテイストが ね違いますし、
なんだろうね、最近の漫画の描き方とか読んでると、うん、一番やっちゃいけない、例えに出てくるんだけど、全然ね、なんつうの、
嫌な感じ、
嫌な感じがしないって。
じゃあもう一つ、うん、最後。
じゃあもう一つはね、あ最後、耳すりする女。
耳すりする女はいいですね。
これはね、資産家の一人娘が得意な性質の持ち主。なんだろうね、何にも決められない子なんだよ。例えば自分は立てばいいのか座ればいいのか走ればいいのか歩けばいいのか、まばたきするした方がいいのかしない方がいいのか、何にも決められないから、
洋服どの洋服を着たらいいのかとかね、
うん、
トイレ行くべきか行かないべきかっていうのを決められないから、うん、これをいちいち指示するために雇われたお手伝いさんのような人が、
うん、そうそう、うん、みんな辞めてっちゃうんだよね、これ耐えきれなくて、うん、だけどこの内田光っていうちょっと幸薄そうな子が来るんだよ ね、 でなぜかこの人だけは面倒を
見続けられる、
この真由美っていうのが何にも決められない子なんだけど、真由美の面倒をなぜかこの人だけは見続けられる、で頼んでおいて父親もこれはおかしいって言って頼んでおいたんだけど、今までみんな辞めてったのに、でもう本当に疲労困憊フラフラ投げれながら毎日帰ってくるんだよね、この三つは。
その、
まあ、何があるんだって、
そのなんか最初の入りとしてはその、うん、決められない子に何か謎があるのかなっていうふうに話が進むのかなと思ったら、うんうん、最終的には中盤からその三つの、
うんうん、
そうそう、三つは何者なんだ、こいつは異常なんじゃないかっていうふうに、
うんうん、
話がまた進み、で三つの、まあ、その謎が、まあ、最後時計で、
うん、実はなんか顔にあざがあったりして、その三つは実はこのあざの理由とかが分かるにつれて、うん、なんでこの三つだけは、 に真由美の面倒を見られるのか。で真由美がだんだんまともになってくんだけど、
三つのおかげで、
それが終盤なんでそうなってくのかっていう、なんかね、このね落ち子もねすごい綺麗なんだ、ね、
綺麗ですよ、ね、でなんかこれね全体綺麗ですよね、落ち子ね、落ち、
でもねワンパンチっつうのなんか、なんか
一番最初のやつですね、ワンアイディア、
ワンアイディアというか、このインパクトだけで
解剖ちゃん、
インパクトで押し切ったのは解剖ちゃん、うん、あでね、耳すりする女はね、これ結構後藤君に借りて伊藤潤二、短編集を結構山ほど読んだんだけど、その中でも耳すりする女の絵はすごい
いいですよ、
本当になんか
今本当一筆入魂、
極致っていうか、本当になんかね密度がすごい、
なんていうかやっぱりまあこの人の特徴としてあんまりあれですね、やっぱり色としてしかトーンを使わない、
トーン使ってること使ってる、使ってるほとんど、
例えば影とかにはトーンを使わないんですね、
だからこの服の柄も全部
描いてるね。なんかその
このペンタッチがのこう極まってる、
ね、G ペンですかねこれ、
うーん
G ペンだろうな、うん、なんかその後書きにあった、うん、その最初にのネームを出した時には、うん、なんかこう感覚がおかしくなってんじゃないかって、うん、ちょっと担当編集者に言われたみたいなことを書いてあって、うん、最初のまあ布団のネームを書いた時か、うん、でまあ何かそれそうだったとは思えないような、うんまあ、終盤の短編集の質、うんうんうん、でやっぱりあと僕がね、うん、泣けたというか、うん、ああそうだったんだと思ったのはやっぱりその、まあ、長年一緒にやってきた、うん担当編集者の原田さんが亡くなられて、うん、そのっていうふうに聞いて。うん確かそのフランケンシュタイン
長屋の飼い猫総一に出てきたあの猫、
それでなんていうか、あやっぱり漫画家にはやっぱり支える人が必要なんだなっていうふうにも思いましたし、伊藤潤二みたいな稀有な才能のある、うん、なんていうか本当に才能がある人を世に出した人だと思うんですけれど、うんあれですね、でもまあこうして本当に復活、完全復活と遂げた伊藤潤二、
じゃあちょっと過去の作品で気になったのをちょっと
好きな
的に、このやっぱり総一シリーズが
和瀬さんは総一シリーズ大好き、
こういう漫画をねいいよね、なんだろうな、なんか
これは
他の、後藤君に借りた、恐怖漫画コレクションはほとんど短編で一回一回話が完全に終わる、はい、終わって続きはないやつが多いんだけど、総一はまあ、どちらかといったらギャグ短編集だから、総一とその家族とか親戚は毎回出てきて一回一回とんでもないことが起こるんだけど、次の回はもう何もなかったかのようにまた話が始まる
っていう、そうですね、ちょっとネクラなちびまる子ちゃん、う
ん、俺このね
ちょっと呪っちゃう
すっごい普通なちゃん、ほのぼのした家庭なんだけど、
そういちだけおかしい一人だけ
こいつはいつも
呪ってんの、
釘を口の中にいっぱい入れてて鉄分を補給してるって言ってるんだけど、実は何ムカつく野郎がいると山奥に入り込んで藁に五寸釘を打ちまくるっていう、で総一の場合なぜかその呪いが効いちゃうんだよね、で恨み節が本当ね、俺総一の恨み節が好きなんだ、
ちなみにちょっとまあ余談になりますけど、この総一の、うん呪いの日記っていうのま まあ、このそういうシリーズの第2巻かな、うん、これの一番最後にですね、うん、ファッションモデルっていう、
これね、
ファッションモデルっていう短編があるんですけど、これはもう本当僕好きで、うん、で、
まあ、このファッションモデルは結構の こっちにも総一シリーズにも出てくるし、この人
フチさん、
あとさ俺が持ってる方の短編集にもさ
出てますか、
総一なんかね、なんか総一の奥さんとして出てくる、
フチですキャラクターものとして、
これはなんだよ、ファッションモデルなんだけど、とてもファッションモデルとは思えないまがまがしい顔をした女性がいるんだよね、
はい、
でなんか主人公は
自主映画撮って
て、ちょっと役者を募集しようよって言って、じゃあ試しにこのファッションモデル呼んでみようかって言ったら来るんだよね、
来て山奥で撮影してたら、う
ん、で
おいやばい、何々ちゃんがフチに食われてる
フチさんは口がサメみたいな歯で、
見たか、あいつの歯牙だぜ
フチさんがね、なんとこれね、フランク・ミラーのシンシティ の、
はい、
主人公の顔にそっくりなんてで確かなんか2メートルぐらいあるんだけど、
身長2メートルぐらいありますね、うん、
ですごいなんか主役の座を狙ってるんだけど、
そうなんですよね
もう一人女の子をこの森には連れてってて、
たまえちゃん、
そっちの方が、うん、たまえちゃん、そっちの方がなんかヒロインなんだけど、それがちょっとムカつくらしくて、フチはそれに腹立ったからどんどんスタッフを送っちゃうの本当すごい、
これすごいですよね。
そのフチさんは総一シリーズにも出てきて、
これなんか後で付け足したんじゃねえかな、違うか、そんなことない、
フチさんたまに身長5メートルぐらいになる
まあまあ、山ほど面白い漫画はありますけど、僕は結構非常に好きなのは、うん、トンネル第14巻トンネル北に入ってる、
うん、
最初に入ってる長い夢、
長い夢ね、
長い夢はですね、
これは、
こういうものっていうのは
要するに夢が長い、長くて困ってる患者が来るんで、
例えばその、まあ、一晩寝たら、うん、その日見た夢が、うん、まあ、1週間ぐらい経っていたような気がするっていう患者が、
うん、
病院に、
でどんどん長くなるんでね、夢が、
今日は1ヶ月でしたとか、うん、今日は1年でした、
うんうん、
本当に
で
今日は一生分過ごしました。
でさ、その医者にさ、おい君は本当なのかなみたいな、まあ分からないじゃん普通に考えたら、
はい、
例えば俺がさ昨日1年分の夢を見たんだって言ってもさ、はためには分かんない、まあ凡庸な作家だったらそこから話どうしようって思っちゃうんだけど、
そう
順次先生の決め技の一つ、顔力顔力で話をこの展開させていくっていう、
そうですね、その実際にその夢で体験した時間を経た顔になっていくっていう、
この顔にあまりに説得力があるからこんな顔になる夢ってどんな夢だろうって思っちゃう、
はい、さっきその録音前に和橋さんともちょっと話しましたけども、やっぱりそのなんていうんですかね、まあその描かれている絵の背景に見えるその世界が壮大に想像できるっていう部分で、長い夢は本当にまあ他の順次先生の作品と比べても本当になんかこうイマジネーションをかきたてられる感じで、僕は好きなんですね。 SF ですね、これもう本当に良質な SF 作品
で、もうベスト、俺がとりあえずこうまとめて借りた 純次作品の中でも本当にベストフェイスが、
いやベストフェイスが最後に出てきます。
何ページだろう、26ページに
これ何年後なんでしょう、最終的には、うん、
何年の夢を見たんだっけ、
書いてありますかね、
まあ、永遠の夢を、
永遠の夢を見る前に、うん、まあ、その永遠に限りなく近い時間を過ごしてしまった人間の顔として
26ページに
描かれている、
これ
はすごいですよね、
この顔を描けるっていう、これは小学生で見たらちょっとトラウマだろうね。じゃあ自分はね、そう、まあ、総一シリーズ以外だとね、あ、これね、
うめく
排水管、恐怖漫画コレクションの7、なめくじ少女、まあ、なめくじ少女もすごかったけど、これに入ってるうめく排水管、これはあの潔癖な
症の家族がい
る、家族、特に母親がひどいんだけど、
母親がいて2人の娘がいるって、うん、まあ、お父さん、別居してるお父さんがいるのかな、
お父さんは別居中なんだっけ、あ、別居中なんだ、で、この姉の方がね、ちょっとその娘に言い寄ってる男がいて、
ヌメイ、
ヌメイ、
ヌメイ、これ名前です、
名前、ヌメル井戸の井、ヌメイ君っていうちょっとキモい感じの、
ちょっとヌメイとした感じ、
ヌメイとした感じの やつが、すごい言い寄ってくるんだよね。で、
ちょっとこの絵なんですか、これこの異次元とつながってる温泉も僕は好きですけど、
まあ、その前の話ね。で、すごい丹念にこの家族の
家族のね、潔癖症ぶりという
すぐシャワー浴びるからね、うん、で、すごい家政婦とかもこき使ってるんだよね。
そう
なんだ、すごい嫌な嫌な家族なんだよね、
陰湿な感じのね、う
ん、でさ、なんかシャワー散々シャワー浴びてるからさ、なんかすぐ詰まるんだけど、そうすると排水管を呼ぶ、排水口を呼ぶんだけどさ、この排水口にもさ冷たく当たってさ、
その靴下が汚いだろ、
う
ん、
そうそうそう、
なんだろう、
汚い水がこぼれましたよほらうるせえなもうって、
そのやっぱり、うん、さっきも言いましたけど、うん、この短編は長いんですよ、
長い、
60ページあるんですよ順次先生、うん、60ページお疲れ様でした。
本当ね、すごい陰湿なね、この家族をね、もう徹底的に描くんだよね。で、なめいがね、家に来ちゃうんだけど、お母さん生卵投げつけるからね。
ぬめいです、ぬめい。
あ、ぬめい。
生卵。
こっからね、ぬめいのね、復讐が。
思いもよらない復讐の仕方をしてくるんですよね、
う
ん、
そうなんで、
そのこの潔癖症の家族はすごい排水口の中が汚れてたりするのが非常に嫌なん
で、うん、でもさ、これ読んでさ、はい、俺もさ、すげえこういうの嫌でさ、水回りが汚いのって俺もすごい嫌でさ、うん、俺が子供の頃の家が風呂桶さ、今の風呂って大抵さ合体してんじゃん、地面地面とシステムバスっていうの、はいはい、昔のさ、風呂が、風呂桶が乗ってる、
うちのアパート今それですよ、
あれ
の下でしょ、
下、あれの下にさ石鹸とか入っちゃうんです、
うわー、わかる、本当わかる、本当あの下どう掃除すればいいんですか、
しない、しない、ね、
しないはしないで、だって結構、だって僕、うん、風呂前にゴキブリ出たりするんですよ、うん、どうすればいいんだろうなと思って、
俺さ、
もう入りたくないんですよ、
船橋にいた時さ、
シャワーばっかり、
船橋にいた時、うん、なんか風呂入ってたらさ、ふとなんか違和感を感じて振り向いたらさ、
ヌメイがいた
15センチぐらいあるさ、ナメクジがさ、
それに、うん、感じたんですか、
思ってうわでっけえと思って、なんかさ このさこの家族は嫌だけどさ、うん、すごいなんか共感する部分もあるっていうか、
なるほどね、
うん、
なんかこう無名のような存在、
ぬめぬめ系、
ぬめぬめ系多い
ですね、
なめくじ娘もそうだし、この漂着物もちょっとぬめぬめしてますしね、
カビ、
カビとね、あこのね旅館、
旅館、
旅館のさ、
これもね、なめくじ少女に収録されてる
旅館、天気でこの旅館って勝手に書いちゃう、
突然一軒家に暮らしてる家族の父親が、あの
急によ
しよし、うちは旅館にするんだって言って、あの温泉掘り始めちゃう、うん、狂ったように突然狂い出すっていうのもよくある、
突然狂い出す父っていうのはよく言いますよねこの伊藤潤二先生の中で父が突然狂い出す、う
ん、でなんか家に旅館ってペンキで書いてゴンゴンなんか掘り出しちゃうんで、ね、
そしたらついに
本当に、ね、
温泉を掘り当てる、
温泉出ちゃった、なんかもうその温泉の湯気でケロイド状になっちゃったし、ね、
そう
お父さん
グワーグワーグワーって言ってますからね掘り当てた時、それでもしばらくして、
うん、
その母と主人公の女の子は家を出た、
うん、その間どうなってるのかっていうことが明らかに、
その興味を持ったその娘の男友達が、
うん、
その
地獄湯になってた、
旅館に行ってみると地獄湯と名乗ってた、すごいよね、異様な匂いが立ち上るその旅館の 中ですれ違う客が非常に異様な風貌をして、
異様なだけ、
客、これがね本当にね皆さん読んでほしいですけど、こんな旅館にこれね血のような赤い湯船にもう全員なぜか、
うん、
つるっぱげの、
なんだろうね、みんな富士山みたいな、
みんなそう溶けた、まあ地獄とつながってるからこういう客が来るんですけど、地獄
本当にワンサが出てくるからね、
地獄から這い上がってくる妙な連中が次々と湯船の中です
この食ってるものが何か、
何食ってるんですか、
分かんない、
地獄、この
旅館、こういうさ何か体験談的なのも結構いいよね、
これもいいですね、
うん、
なんていうかその、
うん、あで俺思ったのがこの伊藤潤二作品に、うん、結構あるパターンとして世界が壊れる発端を描くっていう、あの壊れる発端になった部分を描くっていうのがあるなと思って、あのこれね特に、これはねトンネル機関に入ってる浮遊物、
ケセランパセランみたいな、ケセランパセランって出てきませんでしたっけ、
なんだっけ、
なんかこれなんだみたいなこと言って、うん、これはケセランパセランだとか言ってませんでしたっけ、うん、なんかそういうあれクラムボンじゃない、なんだっけ、まあなんかそういう妖怪の名前みたいな、
うん、
なんかあの真っ黒クロスケみたいなやつ、
今で言うと真っ黒クロスケ
飛んでるんですけど、
これはあのなんか、思ってることが、その口からなんかふわっとしたものが出てそれが実体化してずっとそいつが思ってることを言っちゃうんで、うん、
その飛んでる真っ黒クロスケみたいなものが喋るんですよね、うん、
でそれはあのそのそれを吐き出した人の心の声をずっと延々言い続ける、
うん、例えばなんか涼子ちゃんが好きだ涼子ちゃんが好きだとか、うん、あいつぶっ殺したいぶっ殺したいとかそういう風に言っちゃうんですよね、だから本音、だから本音なんですね、
怖いっていう、なんだろうな、これ自体がこう何か悪さをするんじゃなくて、これをめぐってなんか人がこれを集めたいやつとかが、
うん、
なんかどんどん狂ってっちゃう、
うん、
でさらにこいつは次の形態になってくんだけど、うん、この黒いふわふわは、
はい、
無害っちゃ無害なんだけど、どんどんなんか地球が異様な感じになってくる、
あいやなんかその、
うん、
今和橋さんが言った、
うん、
その 地球が壊れちゃう、うん、その発端を描くっていうのはすごい言えて妙だなと思いました。
でしょ、
いやなんか魚っていう作品があるんですよ、
うんうんうん、
割と最近書いてた、
うん、
あれはもう本当に全部発端からもう壊れる、うん、なんていうか本当に世界が破滅するような、
うん、
ワールドウォーゼットみたいな感じのところまで書いちゃってるんですね、うん、それが、うん、あんまり面白くないっていうか、
あじゃあ発端まで
がやっぱ面白いのかな、まあ、さっきの長い夢の話じゃないですけど、うん、想像力をかきたてるというか、
うん、
この先どうなるんだっていう風な頭の働き方をする、で行は書きすぎたんじゃないのかなっていう風に思う、なんていうかね、うん、そのまああ
のさ、こういうのってさ、壊れちゃった後を書こうとすると、うん、なんつうのサバイバルものみたいになっちゃうかもしれない。
そうなんですよ、ね。それやっぱりその限界がある、
ね。対策映画だとハリウッド対策みたいな感じになっちゃうから、
はい、それやっぱりそれをできるのはこの人。
そうそうそうそう。
梅津和夫。
そっちが得意なのは
梅津和夫先生なんだよね。
この発端。だから漂流教室なんかいきなりボーンとさ砂漠に行っちゃうってからどうするかっていう話、
ね、漂流教室もそうだしね。なでも伊藤潤二先生が漂流教室に類するような作品を書くこともまああるかもしれないですけど、うん、そんなことになったら我々はもう本当に嬉しい、
うん、
非常に嬉しいですし、まあ、次の短編集も待ち遠しい
と、うん、
なんていうか、なんかこう守ってあげたい感じにしますよね、伊藤潤二。なんかね、
うん、
僕が思ったのはこのどれかの解説で、うん、内田春菊が、
うん、
そのまあすごい大変な時もある仕事だと思うので、うん、どうにか自殺だけはしないでくださいみたいなことを書いてたんですよ。で僕はなんかそれがねちょっとね、
うん、
まあなんか呪いみたいなこと言うなと思って、ね、
よくそんなことが。
で、まあ、まあ内田春菊はなかなか賢い人だから、
まあ、仲良くて冗談で言って
る、いや仲良いってか会ったことはないみたいなこと書いてましたけど、
うん、
でもなんかもしやっぱりでもねその言葉はかなり強いというか、
うん、
呪い的な要素が含まれてるから、
うん、
やっぱり心に残るし、
うん、
直接伊藤潤二先生そんなこと言われちゃったらやっぱり別に死ぬ気なんかなかったけどみたいなことになったとしても、
うん、
辛い時自殺が頭をよぎるみたいなことになっちゃう
から、そうやって言われたってこと、
言われたってことが怖いじゃん。
そうかさ、なんか俺だったらさそのことがこと心になんか残っちゃいそう
だから、内田春菊みたいなその呪術師の言うことはあんまり気にしないで、
うんうんうん、
本当にあのほほんと、
うんうん、
あの旅館とかね、
うん、
総一とかね、
うん、
富士さんとか、
うん、
そういう漫画を描いてほしいなっていうふうに思うんです
よ、
う
ん、なんかあ俺その
最新刊の
富雄が、
はいね、
あの最初読んだ時は魔法少女まどかマギカを順次先生的に噛み砕いた作品なんだとか勝手に思ってたけど、
はいはい、
全然違う。今はそんなこと思ったことい
やだから窓かって出てくると窓まぎがあって
窓まぎが好きすぎて
窓まぎが好きすぎてそうなっちゃう、ね、
でも多分順次先生はもう完全に優位が独尊でいいと思う、
うん、そうですね、
もう本当に自分の書きたいものを書いてください、うん、
いや本当にいい、うん、いい短編集でしたね、
うん、
やっぱり
いやこれだけのアイディアはそうそうは出てこない、
これは本当にすごいですよね、うん、
いやじゃあこんなもんでしょうか、
はい、そうですね、
ええ、
まあ総括としては何かありますか、ええ、僕はやっぱりその、
うん、
内田春菊の呪いの言葉に、うん、あの惑わされるなっていうことを言いたいです、
うんうん、もうマイペースで頑張っていただきたいです。
言うことじゃないと思いますけど、まあ、
一ファンとしては
ファンですからね、なんていうかまあいい 映画見たなじゃないけどいい短編でしたよね、
うん、
ありがとう。じゃあ本当に順次先生ありがとうございました。
ありがとうございました。